こんにちは、ハルトです。ナインナールツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。文庫ホタルカエル特攻隊員と母止めと娘玲子派。太平洋戦争末期の鹿児島県知覧に置かれた特攻基地と、その周辺で生きた人々の記憶をもとにしたノンフィクションである、中心にいるのは、軍の指定食堂として隊員たちを迎え入れたと宮食堂の母、鳥羽まとめと、当時女学生として動員され母を手伝った娘の玲子、出撃前夜に隊員がホタルになって帰ると語り、その夜に一匹のホタルが家に入ったという逸話が象徴として織り込まれ、別れの切実さと残されたものの祈りを際立たせる、ここの隊員の振る舞い、家族への思い、食堂で交わされた非常のやり取りを通して、戦争抽象ではなく生活の中の現実として捉え直すことを目的とした一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、知覧特攻基地と富谷食堂という生活の最前線。本書の舞台となる知覧は、終戦が迫る時期に特攻出撃が重なった場所として知られる。だが本書が焦点を当てるのは、作戦の経緯や軍事史の整理というより、基地の周囲にあった食堂を介して見える非常である。富谷食堂は軍の指定食堂として隊員たちを受け入れ、食事や休息の場となった。そこでのやり取りは、戦時下で統制された環境の中にも、人間的な温度が残っていたことを示す一方、出撃が前提となる状況が常に影を落とす。隊員たちが食事をし、言葉を交わし、時に冗談を言う、その普通さが読者に強い現実感を与える。戦争は前線だけで起きるのではなく、台所や座敷のような生活空間にまで入り込み、別れを日常の手触りで刻みつけていく。本書はその接点を描くことで、知覧という地名を歴史の記号から、個人の記憶と生活の場へと引き戻している。次に、母止めの行為が示すケアと尊厳の倫理、鳥羽まとめは隊員たちにとって母のような存在として語られる。ここで重要なのは、英雄化された美談としての母性ではなく、直言状況で他者を支える具体的なケアの連続である。若い隊員たちは死を前にしても腹が変寒さを感じ、家族を思い出し、誰かに話を聞いてほしいという、ごく当たり前の欲求を抱える。止めは食事を用意するだけでなく、彼らの言葉に耳を傾け、時に叱り、時に励まし、出撃前の心を受けやめる役割を担った。そこには国家軍の大義とは別の次元で人間の尊厳を守ろうとする姿勢がある。さらに本書では、国籍や出自の違いを超えた人間としての眼差しが示唆され、戦争が生む線引きに抗うような普遍性がにじむ。読者は誰かを生かすことができない環境においても、せめて人として偶することはできるという倫理を、止めの行為を通して受け取ることになる。さらに、娘玲子の視点と証言の重み、語り手としての玲子は、当時の女学生として勤労動員を経験し、母の仕事を間近で手伝った立場にある。そのため本書の記述は、後年の解釈だけで組み立てられた戦争論ではなく、当事者の感覚が残る証言として読まれやすい。特攻という出来事は、国家的物語に回収されやすいが、玲子の視点は食堂の空気、見送りの作法。残された家族の生活など、周辺の現実へ読者の目を向けさせる。加えて、記憶を語り継ぐこと自体の難しさも背景にある。戦後の社会では語られにくかった経験があり、語る側も聞く側も感情的負荷を免れない。本書が強い感動を呼ぶとされるのは、悲惨さを誇張するからではなく、平凡な日常の描写の先に突然の別れがあるという構造が、証言としての真実味を帯びるためである。玲子の語りは、戦争を遠い歴史にしないための媒介となり、読者に記憶の継承という課題を手渡している。そして、蛍の逸話が象徴する別れと期間の願い、タイトルにもなった蛍の逸話は、出撃前夜に隊員が死んだら蛍になって帰ると語り、その夜に一匹の蛍が家に入ったという出来事として知られる。史実の検証よりも、本書ではこの逸話が持つ象徴性が重要になる。特攻は生還を前提としないため、別れは常に不可逆であり、残された側は死を受け入れるしかない。しかし、任務は完全な断絶に耐えられず、何らかの形でつながりを求める。蛍はその願いを可視化する記号として機能し、隊員の言葉とか族の祈りを同じ場所に結びつける。またこの象徴は、戦争が奪ったものの大きさを説明や統計ではなく感情の回路で伝える装置でもある。読者は非現実的な美化としてではなく、子を前にした若者が残した最小限の約束としてこの逸話を受け取りやすい。だからこそ物語の軸として強い余韻を残し、追悼と記憶のあり方を考えさせる。最後に、特攻隊員を普通の若者として描くことの意味、本書が繰り返し示すのは、 特攻隊員が生まれながらの戦士ではなく、家族や故郷を思う普通の若者だったという点である。出撃の前に食堂で見せた絵がお役ったくのなさ、手紙に込められた気持ち、周囲への気遣いなど、日常的な振る舞いが描かれることで、特攻がここの人生を断ち切った事実がより鮮明になる。英雄か犠牲者かという単純な枠組みに収めるのではなく、一人一人に生活史があり、未完の未来があったことを感じさせるところに、本種の倫理的な力がある。こうした描き方は、戦争を正当化するための商用とも、単なる断罪とも異なる。むしろ、個人の現実に立ち戻ることで、戦争が人間の選択肢を挟め、他者の死を当然の前提にしてしまう構造を浮かび上がらせる。読者は隊員たちの人間性に触れるほど、戦争を抽象的な出来事として語れなくなる。そこに本書の教育的価値と読み継がれる理由がある。結論として本書は、チランの特攻基地をめぐる語りの中でも、軍事的解説や理念の議論より先に、出撃を待つ若者とそれを支えた民間の生活を中心に据える点で際立っている。戦争史に関心がある読者はもちろん、特攻という言葉に先入観や距離を感じている人にとっても、食堂という具体的な場を通じて現実へ近づく入り口になる。読むことで得られるのは平和の大切さという一般論だけではない。人が人を見送るときに何ができるのか、尊厳を守るとはどういう行為なのか、記憶を語り継ぐとはどれほどの重みを持つのかといった倫理と継承の問題を自分こととして考える機会である。また母とめと娘レイコの視点は、戦争を国家の物語から生活者の経験へ引き戻し、抽象化を防ぐ。多くの戦争関連ノンフィクションが作戦や指導者に焦点を当てがちな中で、本書は名もない非情の連続から歴史の残酷さを照らし、読む者の感情と判断の両方に訴える一冊として位置づけられる。ご支援いただける場合は赤羽玲子、石井博。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。